2020年にさ、東京オリンピックがね、まあ、開催決定しまして、まあ、こんなね、タイムリーな話もたまにはしますよ。今日の、9月の、8日、9月8日日曜日の朝5時だよね、発表があって、東京オリンピックね、決定ということで、まあ、俺、日曜日ね、普通に仕事はあるんだけどさ、まあ、この東京オリンピックのね、この、まあ、テレビ中継、生放送、まあ、見ちゃったよねっていうね。でも、パルってそんなになんかオリンピックとかね、興味なさそうじゃんって言うかもしれないけど、興味ないよね。正直、正直、その日に、そういう発表があるっていうことすら知らなかったんだけど、友達がさ、今日オリンピック決まるぜって、で、テレビで今生中継してるぜって言うから、そっか、どうでもいいなと思って。ほんと、なんか正直どうでもよくて。だけど、まあ、せっかくだからなと思って、ちょっとテレビつけて、そしたら生放送でやってて。で、まだね、その時点では何時ぐらいかな、なんか3時とか4時とかわかんないけど、4時ぐらいかな。で、見てて。で、まだ全然ね、開票しなかったんだけど、そしたら、なんか3カ国、ね、日本含めてあと2カ国、イスタンブールと、ね、あとどこか、ね、マドリードかな、ね、この3国で、まあ、どこにね、しようかって話になって、で、最初に、なんか、日本がね、もう、一番最初に落選、みたいなね、感じになったのよ、雰囲気が。あれ?と思って。ああ、でも、まあ、しょうがねえなと思って。残念だけど、と思って。ね、そしたら、日本普通に、なんか、一時通過みたいな、パッとすぐしてて、で、だから日本がいなかったらしくて、もう先に、もう、一抜けしてて。で、残った2カ国で、まあ、ちょっと対決して、したら、マドリードかな?ね、違ったら全然あれなんだけど、マドリード?まあいいですね。で、そこは、本当は有力候補だったんだけども、なぜか落ちてしまい、でイスタンブールと、ね、日本で、投票して、で、見事日本ということで、で、やっぱりね、全く、その、まあオリンピック自体が興味ないわけじゃないの。どこでやろうが別にいいわって思ってるわけ。で、ただやっぱり実際ね、日本っていう風に決まると嬉しくなっちゃうよねと思って。普通に、おーと思って。結構多いと思うんだよね。いや、大体ね、今のね、現代の人間はさ、無関心ですよ。無関心だけど、ちょっとね、やっぱし身近に何かがね、起きるとさ、それはそれでさ、ね、関心をやっぱし持つわけ。ね。やっぱりそういう嫌いってわけじゃないからさ、ただあまり関心がなかっただけであってさ、それで、やっぱし嬉しくなって。で、思うのがね、ちょっと俺も頑張んなくちゃなと思って。で、いろんな意見あると思うよ。オリンピックがね、まあ日本で決まりました。ね。でも、結局ね、なんか、箱物、ね、そういうなんか競技場とかいっぱい作ったりとか、道路作ったりとか、建物作ったりとか、そんなんで、土木、建築、ね、この辺ばっかり潤ってと。ね。全然こっちに恩恵ないじゃないと。ね。そういうのあるかもしんないけど。でも、やっぱり景気は良くなるよねって思うのと、あと日本が元気になるなと思ってさ、やっぱり2020年までに、ね、やっぱりいろんな世界の人が注目してくるわけだから、ね、今まで以上にきちんとしないといけないしさ、で、もっと頑張っていかないといけないなっていうところもあるからさ、いろんなプレッシャーとかもあると思うけど、まあ個人的には、まあ、日本はいい方向に進んでいくんじゃないかなっていうね、そんなこともね、ちょっと真面目に思ったりとかするわけよ。ね、俺ももう32で、そろそろ33になりますからね、もういい大人だからさ、そういう社会的なね、日本を、ね、世界をって、そういう風なね、考えのもとこのラジオやってますからね、本当はまあ童貞に向けてにしかやってないんですけども、で、ちょっとね、思うことはさ、自分がね、生きてる間に、この東京でオリンピックをやるっていうのは、多分もうないと思うんだよね。最初で最後だと思うんだよね。だから、まあ、あとね、7年ですけども、まあ絶対行こうと。ね。まあどんな仕事のね、仕方してようが、まあオリンピック開催中に休みが取れないってことはないですから、普通に行こうよと。東京だったらさ、全然近いからね。近いっていうか、俺都民だしねっていうね。まあその頃ね、多分埼玉戻ってる気がしますけども、言ってもさ、ね、電車でさ、1時間もかかんないで着くからね。まあ、これ絶対行こうかなって思ってるのもあるし、ただ、あと、一番思ってるのは、 俺これ決まって結婚しなきゃって思ったんだよねと思って。っていうのも子供をね、自分の子供に東京オリンピックを見せたいと。できれば、ね、子供の記憶に残るね、状態で、もうその親子でね、家族でオリンピックを見に行きたいというふうに考えるとだよ。あと7年しかないわけだよね。だから今年誰かと知り合って、すぐに種付けして、で、すぐ産まないと、それでもさ、今すぐね、はらんでさ、で、来年産んだとしてだよ。でももう来年になっちゃったあと6年しかないから。したら6歳じゃん。ギリギリだよね。小1ぐらいだったら、結構そういうイベントごとは覚えてると思うんだよね。俺はもう幼稚園の年中ぐらいからだったら、大体ね、まあうっすらとしてきてるところもありますけども、まあ30ぐらいまでであればね、年中ぐらいまでの記憶は、まあ大体あったりするから、で、俺の子供っていうことであればね、まあそういう、まあ、いらない記憶力、そういうのは多分、どんどんね、開花していくと思いますから、まあその辺は引き継いでいけると思うんですけども。なので、やっぱりそういう、もうないと思うんだよね。まあ自分が生きてる間にオリンピックね、東京でやることもないから絶対行きたいとは思うんだけど、それ以上に、自分の子供と、まあできれば奥さんとね、まあ、正直奥さんはいいかな。ね、自分の子供と、ね、もう子供第一ですよ。ね、もう子供を作る予定全くないですけども、子供第一。ね、子供と一緒に、ね、そういうオリンピック見たいというふうに思うからさ。で、結構俺の周り、子供結構生まれてるんだよね。昔、俺がエロビデオでね、エロビデオ屋さんで働いてた頃、その頃の、一緒に働いてるやつらっていうのが多分3人ぐらいはもう普通に子供2人ずついるんだよね。で、結構ここ何年かで生まれた子たちだからオリンピックいいよね。もう家族でオリンピック見に行けちゃうよね。そんで子供もあの時っていう記憶ちゃんと残るじゃない、思い出残るじゃない。すごいよねと思ってね。そういうさ、子供にちょっと素敵なね、思い出を作りたいと、そういうね、いいパパね、いいパパ予備軍なんだけども、パパになれる要素がゼロっていうね。まあそんなね、まずいいんですよね。そう、それはそれですから、まあこれからね、何があるか分かりませんからね。まあそんなことをね、ちょっと今回のオリンピックで思ったかなっていうことで、まあ今ね、まあ童貞多いと思うんだけどさ、聞いてる人は。でも意外と結婚してる人とか、あと彼女いる人とか多いと思うから、これを機にね、やっぱりちょっと子供作るとかね、結婚するとか、まあ、そういうのね、少し視野に入れるとね、こういう、まあ、なかなかこういう機会もないからさ、だから最近ちょっと少子化問題とかあるじゃない。ね、日本人の人口が減っていると、ね、最近も発表ありましたけども、それもさ、このオリンピックやることでさ、俺みたいな考えの人もしかしたらいるかもしんないから、ちょっと、ねえ、ちょっと子供とかもちょこちょこ生まれてくるんじゃないかなと思ったりはするんだよねと思って。まあそんなね、こんなで、まあ、東京オリンピック決まりましたからね、まあこのラジオも東京オリンピックまで、ね、やって、東京オリンピックのね、なんかラジオ中継ぜひ俺にね、レポーターでね、なんかここのトイレ混み合ってます、スタジオお返ししますぐらいのレポーターでもいいんでね、まあできるようにね、頑張っていきたいなと。ね、そんなんで、ね、じゃあ今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネドラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、一応タイムリーなネタもね挟んで、ちょっとね、やっぱやっていきたいなと思って、結構こんなに大きい話ってないからさ、まあちょっと喋りたいなと思ったんだけどさ、それでこの東京オリンピックって2020年なんだけどさ、今日ね2チャンネルのまとめ見ててさ、ちょっと仕入れた知識なんだけど、昔さ、その大友何勝弘、ね、全然わかんないけど、作者名がわかんないけど、大友さんが書いていた アキラっていうさ漫画で映画にもなってると思うんですけど、アニメの映画ね。俺はちょっとアニメの映画も好きだし漫画を持ってるんだけど、アキラに出てくるその世界っていうのは2019年なんだよね。それで来年東京オリンピックがやるって言ってるんだよね。すごくねと思って、まあだいたいこの辺かなっていう、まああるかもしんないよ。今回何前の東京オリンピックから56年とかなんかそんぐらい経つでしょ。だからそういうちょうど、まあ、50年ぐらい経ったところで、まあ東京オリンピックが来年あるぜみたいな、そういう世界ねっていうのを、まあ世界観でねそういうの設定したんだろうけども、それにしてもね素晴らしいよねと思って、 それだけなんかね、そのアキラ自体もさもう20何年前30年ぐらい前に出た漫画だからさ、すごいなと思って、まあちょっとよかったらね調べてもらうとねその辺詳しくわかるかなと思うんだけど、まあそんなんで今日はね別にオリンピックの話をしたいわけじゃないんですね。たまたまですこういうのはね。そうじゃなくて今日はねちょっとまあ転職活動最近してますから、そのね転職活動が急にねまあ歯車が動き出したのかどうかわかりませんけども、ちょっと動きがあったのでね、その話なんかをちょっとしたいと思うんですけども、じゃあそんなんでちょっとねお便りもお待ちしてますから、いただければと思います。お便りは、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、こちらの掲示板ラジオ用スレその4というねところからいただければと思います。あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。まあそんなんで、まあ何でもね、オリンピックの話でもいいですし、転職の話でもいいですし、セックスがしたいですって話でもいいですし、何でもねいいんでね、お便りどしどしいただければと思います。それではね、今日話したいことね一発目なんですけども、転職活動の話ということでね、リクナビネクストっていう、まあ、転職サイトがあるんだけども、ね、ここにまあ登録とかしたりとかすると、まあ、オファーが来たりとか、あとは、ね、毎週水曜日、新しい求人とか入ったらね、そこで検索とかしてで応募ができたりとか、まあ、いろいろあるんだけども、で、まあ、何の気なしにね、まあ毎週の日課ですけどね、まあ、趣味がリクナビネクスト嵐ですから、で、いつも通りの検索ワードですね、いろいろと検索して、そうすると、あ、これちょっといいなというのがあって、で、それがいつかな、見つけたのが、ラジオする前だと思うんで、先週のね、多分金曜日とか、そのぐらいに見つけてたと思うんだけど、それで、でもなんだかんだで応募するの、まあ、めんどくさいじゃない？そういうのってさ、文章考えたりとかさ、それで、ちょっとね金曜土曜で日曜ね過ぎて、でもう月曜で火曜日ね、結構時間経ってね、いつも通りね腰は重いんですけども、でさすがにやばいと、で、9月3日ね、もう朝5時頃だよね、さすがにやべえと思って応募だけまずしようと思ってバッとしてさ、それで、まあ、その日ね、まあ次の日普通に仕事ありますから、で5時に応募して、で、仕事その後ね起きて行って、で、仕事の休み時間かに携帯を見るとなんか留守番電話入ってんだよね。何かなと思って留守番電話聞いてみると、もうその日のうちにその会社から電話が来てて、面接の日程なんですけどもってね、もしちょっと留守番電話聞いたら折り返しくださいっつってさ連絡があって、早えなと思って、でまさかね今までこういう応募してさ、でもう1回目は応募して何も返事が来ず、で2回目3回目は返事は一応来たけど、今回はご縁がなかったということでつってね、残念なねお知らせが来たんですけども、で今回ねもう応募したらその日のね夕方にはもう来てるわけですよ。ででも俺それ気づいたのが、そのなんだ休み時間とかに気づいて、でも今から連絡するのちょっと時間ねえなと思って、で次の日の朝に 電話してね、面接、じゃあちょっとお願いしますっていうことで、9月6日だね、金曜日、たまたまね、あの向こうから指定があったんだけど、たまたま俺がその日休みだったからさ、じゃあこの日でっつってさ、早いなと思って、スピードだよね、本当に。9月3日に応募して、6日に面接だからね、早いと思って。で、これが9月6日の9時に、ね、面接ということで、まあ持っていくものとしては、まあ履歴書、職務経歴書、ね、証明写真ね、まあこれを撮ってさ、ね、履歴書貼ったりとかして。で、あとは、まあ筆記用具とか持ってきてくださいと、ね。そんな話だったんだけど、まずさ、履歴書書いてないんだよねと思って。で、職務経歴書も書いてないしなと思って。で、そもそも証明写真撮ってねえしなと思って。やべえやべえと思って。で、結局、ね、面接、じゃお願いしますって言った日っていうのはさ、9月4日だからさ、もう4日、5日、で、もう6日目にはね、6日の日は面接だから、もうある意味もう2日間しかね、用意する時間ないのよ。これやべえなと思って。で、ね、全然さ、どういう風に書いていいかもさ、固まってないからさ、昔のね、例えばアルバイトの募集とかで書く内容とちょっとやっぱ違ってくるんだよね、職務経歴書とか入ってくるからさ。どこどこの会社にね、いつ入社しましたと。で、従業員は何人でみたいなさ。で、職のそういう内容はね、これこれこういう事業のやつでこういうの担当してましたみたいなさ。そんなん書かないといけないわけでしょ。正直、職務経歴書ちゃんと書いたことないからさ、わかんねえと思って。で、まあまあ、検索しながらね、調べてはいたんですけども。で、そんなんでさ、で、行くことになって。で、一応これがさ、どんな職種なのっていうと、婚活パーティー開催、ね、主催の会社みたいな、そんな感じなんだけど、まあ検索したらいっぱい出てくるんですけども、結構大きいところで、で、やっぱり俺前から言ってるけど、この婚活業界、ちょっと行きたいなと思ってて、やっぱりラジオをね、聞いてる、ね、まあ、リスナーのみんなね、やっぱり出会いがなくて困ってると思うんだよね。で、そこをね、やっぱり背中を押してあげたいと、ね、そういう風に思うわけですよ、ね。だって俺みたいなやつばっかりでしょ。やっぱり自分だけでさ、どうにか道を切り開くのって難しいわけじゃない。この何十年も生きてきてさ。ということはだよ、やっぱり人に背中を押してもらうっていう方法も一つかなって思うし、ただやっぱりそういう変な、ね、サービス、変なって言ったらあれだけども、そういうサービス使うにあたってさ、ちょっと抵抗があるじゃない。本当にね、いいのかなとかさ、で、なんかお金ばっかり高いんじゃないのとかさ、いろいろあるから、そういうのもさ、やっぱりお金かかっても満足いくことがあればいいけど、そうそう満足いかないと思うんだよね。そういうさ、パーティーに行ってきたんだけどとかさ、そういうのをさ、いろいろ調べたりするとさ、みんな満足してないよねと思って。俺も昔婚活パーティー一回行ったことあるけど、全く満足しないよね、本当に。何あれって思うけど、まあ俺が変えてやればいいじゃないっていうね、そんなかっこいいことは別に言いませんけども、まあ、そんな業界で働きたかったので、今回そういう会社にね、まあ応募して、それでまあまずはだよ、もう面接の前からも修羅場ですから、全くね、この2日間で全て用意しないといけないということで、まず9月4日、ね、面接行きますと言ったね、その日夜、まあ、この日別に普通に仕事あったから、帰ってきて11時ぐらいから、やべえ、履歴書書かなくちゃつって。でも、なんかやる気起きないと思って。で、アニメとニコニコ動画見て、パズドラやって。そしたら、やべえ、もう時間ないわと思って。で、履歴書書き始めてさ、朝5時だよね。で、また次の日も仕事あるからさ、やっべえなーと思って。で、この日は一応履歴書書き終わったの。で、次の日、ね、9月5日、また仕事あるから。で、帰ってきて、また11時ぐらいだよね。で、やべえなーと思って。もう本当に、ね。で、次の日、9時から面接なのね。で、場所的にね、ちょっと遠かったから、朝7時起きなの。ということはだよ、もう家帰ってきたのが11時で、7時に、その起きなくちゃいけないってことは、もう、帰ってきた時点であと8時間しかね、時間リミットがないんだよねと思って、これはまずいと思って、でもう急いで証明写真だよね、もうなんか近くで証明写真ね、あるじゃない、店先にあるさ、500円入れて撮るようなさ、もうあれをさ、どこにあっかなってさ、検索してさ、あったあったっつってさ、ですぐ行って、で撮って、で 帰ってきて、もう最悪だよこの写真も、なんかボケボケのさ、でもいいわと思う、ないよりいいわと思ってさ、それ貼ってさ、であとはもうそこで写真撮って帰ってきたらもうなんか1時になってんだよね。まあその前うだうだしてたから悪いんだけど、でそっからまあ職務経歴書ですよね、書きまして、で結局寝たのが何時だ、2時間半ぐらい寝れたの、だから4時半かな、ね、4時半に寝て、やべえなと思って、2時間半とかの睡眠で面接とかきついなとか思ったんだけど、まあ無事ね、7時に起きてさ、それでもう久しぶりにスーツとかに着替えてね、で行くわけですよ。したらさ、まあ無事ね駅も着いて、その面接会場のね、その近くの駅も着いて、でちゃんと間に合うなっていうことで、で一応結構ね遠くつっても、まあまあ神奈川なんですけどもね、本社が神奈川みたいで、でそこに行ってさ、で、まあ、せっかく神奈川行くからと思って、友達で神奈川でね仕事してるやついたから、まあ、朝9時面接だからさ、じゃあお昼ねご飯ぐらいちょっと一緒に食わないっつって話してて、じゃあまあ9時面接だから、じゃあ11時ぐらいに会おうよって話してたの。だからまあ終わったらね、まあちょっとそういう面接の報告なんかをねしつつさ、美味しいご飯でもね食べたらいいじゃないと思って、まあそんな少しねウキウキ気分ですよ。それでまあちょっと緊張もねほぐしながらね、で面接のところ行くわけなんですけども、なんかさ、まあその会社のねエントランスみたいなところに、まあなんか面接受ける人はね集まってみたいになってるんだけど、なんかそのエントランスにさ30人ぐらい人いんだよね。こんなに人来んのと思って、まあ不況なのかなんだかわかんないけどさ、みんなそんなに転職活動してんのかと思って、それでまあ集まって、で中通されてさ、で席奥から詰めてくださいってさ座ってさ、そんでまあなんかね、まあ自分のなんかそういうまあ長所とか短所とかね書いてくださいっていうような、そんな紙があってさ、なんだろうな、長所短所、まあこれからチャレンジしたいこと、あとは、まあ、志望動機とかそういうのをね書いてくださいって、まあ、簡単な簡易的なエントリーシート的なもの、まあだからこっちでは履歴書となんだ職務経歴書持ってるけど、まあそれの補足する程度のね、まあそういう紙があるので、それちょっと書いててくださいっつって、まあ、で待たされて、でその後にまあこの後のね流れということで筆記テスト、ね、簡単な筆記テストをしますと、でその後に会社案内のビデオを見てもらいますとね、まあいろんなテレビとかにね、なんか特集されたとかそういうね、まあビデオまとめたのあるから見てくださいと、でそんなんで分かりましたと、みんなね、30人ぐらいが筆記テストしてた、分かんねえ筆記テストもね、こんなんあるとは思わないからさ、全然適当にやってたけど、まあ、漢字の読み書き、あと簡単な計算、あと簡単な英語、まあ俺にとって簡単な英語ってないんだけどさ、とか、まあ、そんなもろもろあって、で適当にやって、でその後ビデオ見せられて、で気づくとこれ終わった時点で1時間経ってんだよね。もう10時になってんの、あれと思って、こっから面接とかやったら俺11時から、ね、友達と約束してるのに間に合わないんじゃねえと思って、でも面接中とかさ、ね、そういう時にメールとかもできないからさ、これはまずいなとかと思いつつもね、でその後、ビデオ見終わった後に30人がまず半分に分けられて、なんか別の部屋にねちょっと移動して集団面接みたいな感じになるんだけど、まあ1対ね面接官が1人で俺たち15人みたいなね、もう1対15のね戦いっていうことでさ、でまあ面接官の人がね、まあそういう履歴書とか持ってるから、まあ1人ずつね、なんとかさんじゃちょっとお願いしますっていうことで、で1人ずつ喋っていって、それで面接ね、終わったら、まあ、退出していくって感じなんだけども。で、まあ、聞きたいことはね、まあ、二つあると。で、名前を呼ばれたら、まず、先ほど見たビデオの感想を言ってくださいと。あとは、今欲しいもの、何ですかと。理由も添えて言ってくださいと。で、それ言って、その後に面接官の人が、まあ、履歴書見ながら、その人と話をして、ね、まあ、これ15人みんないる中で喋るんだけど ね言われたら立ってね、それで喋ってで終わったら出ていくという感じなんだけども、全然わかんねえと思って、急にそんなこと言われてもと思ってさ、でまあまあ 俺ぐらいになってくると、まあなんかいろんなね、視点から、まあ、ビデオ見てましたから、まあちょっとこじゃれたことをね、センスのいいことをね言おうと思ってね、ちょっとドキドキしちゃったんですけども、でそんなの考えて、あと欲しいもの何かなと思って、全然ないわと思って、ただこの後ね欲しいものなんか買おうかなって思ってたものとしては、すり鉢欲しいなと思って、そのこの間実家に帰った時に母親にね、漬け汁っていうのね、そういうのをちょっと教わったからさ、だから漬け汁作るためのすり鉢が欲しいなと思って、でいいじゃない、そういうなんか家族愛的なね、実家に帰った時に母親の味をね教えてもらったから、それを再現するためにすり鉢が欲しいですみたいな、なんか優等生的なさ、そんなのもあったから、あもうこれでいいわと思って、でじゃあ俺の番早く来ねえかなとか思ってたんだけど、どんどんどんどん話進むわけ、いろんなね人がね指名されて話して、まあみんななんか見当外れなことばっかり答えてんだけど、何言ってるんだこいつらと思って、そこじゃねえだろうとか思うんだけど、まあそんなんで話は進んでいって、で何やらね、まあそれ見当違いなことを言ってる人もそれは多いなと思うんだけど、なんかいろんな部署の人がね、いろんな部署を希望している人がまあみんな来ていて、それで30人ぐらい来てたっぽいんだよね。だから俺は今回そういうなんか婚活パーティーみたいなさ、そういうところだったけど、他のなんか飲食だったりとか、全然他の事業のね、募集とかの人も来てたりとか、そういう雇用形態も正社員からアルバイトまでいろんなね、希望してる人が来てたみたい。それがもう15人全員集まって喋ってるから、それはみんなわけわかんないことになっちゃうんだけどさ、いやどんどんそれで進んでいってさ、でもうラスト3人だよね、呼ばれないんだよ。だからその部屋には面接官と俺とあとなんか2人、ね、女の子1人と男1人の3人しかもう残ってなくて、おいおい俺いつ呼ばれんのよと思ってブルブルしてんだけどさ、もうずっと待ってる間は心臓バクバクだからね、やばいここだけ地震が起きてんじゃねえかっていうぐらいバクバクなんだけどさ、でなんかで3人残った後にみんなねそれで他の人出てった後にさ、面接官の人が、あなたたち3人はちょっと皆さんちょっと同じね事業部を志望しているので他の面接官を呼んでくるのでちょっと待っててくださいっつって、なんだそれみたいなさ、ずっとドキドキしてたのにと思って、で他の面接官来てさ、で、最初にね、その女の子ね、あと男俺ね、3人がいる中でまあ新しい面接官の人来て、まあ、この人結構ねなんか崩れた感じのね男性の人だったんだけども、だからまあ緩い感じでできたんだけど、で女の子にそうやってなんかちょっと話をねいろいろ聞いたりとかして、でまあ女の子もね言うわけですよ、ビデオ見た感想とか。したらあこの女はなかなかね俺と同じような考えしてるなと思ってさ、いいやつだなと思って、で話聞いて、で女の子話終わって、次俺に話聞かれて、でもなんかビデオの話も欲しいものなんですかって話も特にされなくて、全然、ね、ずっと考えてたのにもう何にもそれ話さないで、でなんか言われたことはあなたを漢字一文字で例えると何ですかって聞かれて、わかんねえよと思って、急に言うなよと思って、ね、あんだけ時間あったら先に言えよと思ってさ、でもやべ言わないとと思ってさ、で俺一応好きな言葉がさ、継続は力なりっていう言葉が好きだからさ、じゃあ継続のって、普通だったら継続の継ですって言うんだけどさ、よくわかんなくなってから、継続の続ですとか言ってさ、続くっていう字ですねとか言われて、もう、はいみたいな、ないんだけどさ。で、一応補足でね、まあ、好きな言葉が、ね、継続は力なりなんで、みたいな言ってさ、ね、なんか、もっともらしいこと言ってる政府と思った瞬間だよね。じゃあ、あなたが一番続けている、ね、一番長く続けていることって何ですかって。まあ、それ聞くよね。だって、継続は力なりつってるんだもんね。だったらなんかあるでしょ。いやーなんだろうと思って、まあパッと思い浮かぶのって何かっつうと、まあもちろんこのラジオだよね。4年半やってるわけですよ。でもこれを新しく入る会社の人に言えないじゃない。まあこれが俺がねもし決まればですけど、決まんなかったらいいよ、決まった時にはなんかあの時ねえそういうのラジオやってるって言ってたよねみたいな、なんていうラジオ、いやそんな言えないですよと、ここで、ね、面接の内容まで詳細に話しちゃってるようなそんなラジオですから、ね、言えないよなと思って、でもパッと思いつかねえしこれ言うしかねえなと思って、でもラジオっていうのもちょっとあれかなと思って、インターネット上で 音声をちょっと公開してるみたいなのを4年半ぐらいやってますみたいな、ね、だったらもうラジオでいいんじゃねみたいなね、ラジオの真似事を個人でしてやってポッドキャストっていうものでね配信してますぐらいのこと言えばさ、あーなんかすごそうだねとかって終わると思うんだけど、わけわかんないよね。まあでもいいかなと思って、まあそんな感じでまあ答えたりとかしてさ、で、まあ、無事ね面接3人終わって、そしたらその後もうすぐにじゃあ二次選考ね、あの次ちょっと受けてもらうのでこの3人にはっつってね、あれと思って、なんかこれ終わって後日言われんじゃねえのと思ったんだけど、もうその場ですぐに言われてね、二次選考ね、まあ、やってもらいたいということで、で課題がありますとね、じゃあ課題渡しますっつってね、 A4 の紙1枚渡されてさ、でこの A4 の紙びっちりね文字が書いてあって、まあ、その婚活パーティーの最初のねその司会者のまあ説明だったりとかその辺がもうびっちり書いてあるの、これを、次回のねそういうあの二次選考の時まで覚えてきてくださいと、丸暗記ね、でこれがまあ一つテストだということでさ、であと他にもちょっといくつかテストあったんだけど、でこれを覚えろって、でも A4の紙びっちりって結構だよって、でそれをさ本当にあのまあ少しは間違えていいっぽいんだけど、でも、まあ、ほぼ丸暗記しないとダメだとね、ちょっとしたニュアンスぐらいだったらね、なんか丁寧語だったり丁寧語じゃなかったりそのぐらいだったらさ、ね、一文字二文字だからさいいと思うんだけど、そういう誤差レベルだよね、じゃないとちょっと厳しいらしくて、マジかーと思って、でそんなんで、でまあ来週あたりちょっとね二次選考でってことでまた連絡しますってことで終わってさ、いやー長かったなーと思って、で結局あの終わったのが11時半でさ、あれと友達との約束11時だったよなと思ってね、やべえやべえってすぐ電話してさ、でちょっと今面接終わったばっかだからってさ、そんでまあね会ってさ、まあ、ご飯食べながらさ面接の報告なんかしたんだけどさ、まあまあね、でもまだそのなんこの面接っていうかね、この会社とのお話っていうのはまだ終わってないからさ、でまたね来週一回ね二次選考ね受けて、まあ、どうなっていくかって話なんだけど、二次選考受けてで受かって次三次選考行ったらほぼ決まりらしいんだよね、今後どうやって働いていきましょうかってそういう話になるらしいから、もし俺が二次選考受かったらね、とうとうパルさんね派遣社員からのね脱却じゃないですかと、そういう話になってくるんだけどさ、でもこの派遣社員もさ今やってるわけじゃないですか、で契約期間ってだいたい3ヶ月ねあるんだよね、だからこの仕事の辞めるタイミングでも結構大変だなと思うんだけど、俺もともとこの派遣会社のねその、人にね言ってるの、まあ俺より年下の女の子なんだけど、その統括してるのがさ、その俺たちのね働きに行っているその会社の方統括してるのがその俺よりちょっと年下の女の子なんだけど、まあ長い付き合いですよ、俺が27歳ぐらいからねちょっと働いてね、それから一回辞めてで出戻りしてね、もうずっとそれで対応してもらってますからね、まあ長い付き合いなんでね、でまあ先にじゃあちょっともともと言ってあったのよ、俺ちょっと転職活動してるから、だからもう決まったら辞めるよって言ってて、でもそんなこと言ってじゃあ何年経ってんのって、もう1年以上経ってるからさ、そんなんでたまに言われるの、ね、パルさん最近転職活動どうですかと言われるんだけど、もう全然無理っすみたいな、このまま一生ね口果てますよここですってね話だったんだけどさ、でも例えばねこの話が二次選考話通って三次行って決まっちゃった場合、まあ10月頭とかさ早ければね仕事をね辞めて新しいところ行かなくちゃいけないから、ね、そうしたら急な話で申し訳ないからと思ってさ、終わってすぐね友達にも連絡した後なんだけども、その派遣会社の人にすぐ連絡して、ちょっとね、俺にもちょっと春が来そうで、転職ね、活動、今日面接行ったら、二次選考行きまして、もしかしたらトントントンと、ね、トントン拍子で行けば、あるかもしんないっす。ワンチャンあるかもしんないっす、つってね。したら、普通派遣会社の人ってさ、野球の話だから、ちょっともうちょっとなんとかならないですかねってなると思うんだけど、もうさ、 あ、おめでとうございますってね。ね、俺がどんだけ、ね、切羽詰まっているか、ね、そういうのも分かってくれてたからさ。まあ、派遣会社の人が言う言葉じゃないかもしれないけどね。転職、ね、ちょっと一歩近づいておめでとうございますって言ってくれてさ。まあ、そんなんでさ、まあ、どうなることやらなんだけどさ。で、そんなんで、やっぱりこのね、プレッシャーからね、解放された後、ね、で、友達と飯食って、お腹いっぱいになって、じゃあ、帰ろうかなっつってね。で、帰る途中にパチンコ屋、パチスロ屋があってね、行っちゃうよねって、ね、スーツで行っちゃうみたいなね。それで、今回は、ま、アームズっていう、ね、パチスロの話に急になりますけども、プロジェクトアームズって昔アニメあったんだけど、漫画だとね、普通のアームズってやつで、俺漫画すごい好きなんだけど、これのパチスロがね、寝台で出まして今週、それが置いてあったんだよね、と思って。池袋の近くには置いてなくてあまり。で、その、神奈川の方にあったから、これ、アームズ打ちたかったんだよな、と思って。で、スーツのまま打ってさ、マイナス18,000円。で、池袋入ってきて、あー俺、笑うセールスマン2、まだ寝台打ってなかったなと思って。これも今週入ったんだけど。打って、マイナス18,000円つって。もう、この日ね、マイナス36,000円つって。何やってんだと思って。せっかく面接も良くて。ねえ、もう友達とも飯食って、派遣会社の人にもね、良かったねって言われて。でも、ね、もうそれを全部チャラにして、さらにマイナスにするレベルの、マイナス36,000円っていうね。まあそんなんですけどね。まあそんな、感じ。あと、今週他のね、日に行ったスロットは、開示2、プラス7,000円ってことでね、まあ結構いろいろ大変だったんですけどもね、まあそんなね、スロット事情は、もう今ゆとりがあるからね、時間にゆとりがあるからやってましたけど、ちょっとね、そんなんで忙しくて最近、結局ね、その、応募して、で、2日間本当にもう、何にもできないからね、履歴書書いて、職務経歴書書いて、で、面接行ってさ、でほぼ寝てないで行ってるからさ、だからもうスロット終わって帰ってきたらもうバタン級だよね。もうすぐ寝ちゃって、でまた、なんか夜中に起きてね、まあしこしこ行動するわけなんだけどさ、まあ、そんなんで今週何にもしてないんだよねと思って。だからファイナルファンタジー14ね、もう毎週俺はこのラジオで報告していこうぞとね、今週は何レベルになってどうなったと、ね、そういうのをしたかったのに全然できないね。やっぱ休みの日とか休みの前の日ぐらいしかできないから、そうするとね、全然進まないなと思って。で、だってニコニコ動画見ないといけないし、アニメもたまるしさ、でパズドラしないといけないしさ、大変だなと思って。あ、ちなみに今日パズドラバルキリーをね、ゲットしましたわかんない人全くわかんないと思うけど、ようやくね、これでゴエモンパーティー、まあ、ほぼ完成してるのと、あとこの間ゼウスもね、ゲットしましたから、ゼウスパーティーにバルキリーちゃん入れてね、やっていけるんじゃない、バルキリー、うん、まあいいじゃないですかね。まあそんな、ね、全然わかんない人ね、何言ってるんだこいつはってなってるかもしんないけどもね、そろそろみんなやった方がいいんじゃないのね、パズドラもうさ、食わず嫌いやめようよっていうね。こんだけやってて、俺もこんだけやってんだから、パズドラって何じゃなくて、まずインストールしろやって話だからね。そこから話始めようぜだからね。まあそんなんで、まあパズドラね始めたらね、ぜひ、なんかフレンドとかできるからね、フレンド登録とかできるので、そんなお待ちしてますけども、まあそんなんでね、無事面接は一応、まあ第一次は終わったんでね、まあ次二次、来週ね、まあいい報告できればいいかなと思うんだけど、まあそんなね感じのね、今日のねお話ですね。じゃあちょっとね、お便りいただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、建設業界に転職しようぜ。2020年には40歳だろ、働き盛りだってね、お答えいただきましてありがとうございます。まあそうだね、今転職っていう風に考えてるんであれば、建設業界入ればあと7年は安泰なんだよね、本当に。そういう意味では、で、7年あって辞めなければほどほどいいところ行けるだろうし、ポジション的にね。そう考えると建設業界熱い気はするけど、俺は無理でしょう。こういう俺みたいなアマちゃんは建設業界入ったらすぐに精神やられて、ね、このラジオすらもできなくなっちゃう気もしますからね、ちょっとね、ご遠慮したいね。今回この面接でね、もうそのまま受かっちゃう、ね、それを一番期待してるんですけども。あとは、ラジオネーム、どれだ、 なんかあんまりあれですね、あの俺のこの面接に対して特にねお便りいただいてないので、他のちょっと話をちょっとね、お便り読みたいと思うんですけども、今日ねその最初にオリンピックの話しましたからね、こちらいただいてます。ラジオネーム944番さん、パルさんこんばんは。2020年のオリンピック、招致決まりましたね。2020年にはパルさんは何をやっているとお思いですかというね、お便りできました。ありがとうございます。本当だよね、この7年後でしょ、40歳、何してるかな本当にね。まあ、結婚して子供はいるっていうことにまずしないといけないじゃないね。で子供は小学1年生か、もしくはまあ幼稚園年長さん、ね、この辺はまあまあ家族構成的にはいいと思うよ。あとはまあ俺がね、まあ7年間この今の婚活パーティーの、ね、会社に勤めていて、それでそうだな、ちょっと幹部クラスになってね、でちょっともう回している、その会社を回してんの俺ちゃんみたいな、そんなになってるのかな、ね、わかんないけどね。でそのぐらいしかもうあまりないよね。でそれかもそこの会社を 3,4 年で辞めて、で肩書きとしてね、そのなんか婚活、元婚活アドバイザーとか元イベントプランナーとか、そんな肩書きを引っ提げてこのラジオをまたしてるかもしれないですけどね。まあわかんないよね未来はね。でまあまあ頑張ってね、2020年までは生きてると思う。あのやっぱりね、ぜひ日本でやるオリンピック見たいなっていうのがあるから、だからまあそれまでは生きようと。でよくね、アニメね、今期アニメこれがあるからね、これが終わるまで死ねないみたいな、そんなんあると思うけど、まあそのレベルで2020年オリンピックね、これを見に行くまでは死ねないぐらいの感じで、なんとか7年延命というね感じだと思いますから、まあそんなんですね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネームベルさん、再就職先が決まってしまった。1週間後からまた働かないと。まあいろいろ楽しめたし、自分で稼いだお金の方がためらいなく使えていい。今日は目黒でサンマ祭りがあるということで行ってみようかと思ったけど、あいにくの雨、さらに 3,4 時間は並ばないと食べれないということで、断念。世の中はままならんものよのという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、もしかしたらこの9月っていう時期はさ、転職がしやすい時期なのかもしんないね。やっぱりその年末年始っていうのは忙しいし、4月っていうのは、3月4月ってその、なんか決算があったりとか、新入社員入ってきちゃったりとかするし、で夏は夏で夏休みがあったりとか、お盆があったりとかするじゃない。そう考えるとやっぱし9月10月11月ここなんじゃないってちょっと思うところはあるよね。ただね、スーツ着てさ面接とか行くじゃない。だから真夏っていうのは結構ね汗だくになっちゃうからさ、で世間はクールビズとはいえだよ、面接とか行くのにクールビズで行けるわけはないからさ、長袖のねワイシャツを着て、長袖のもう背広を着るわけじゃないですか。だったらもう汗だくだからね。だからそう考えるとやっぱし9月末から10月ね、11月頭、そのぐらいが一番ね転職にいい時期なんじゃないかなと思うからね。まあ、こうやって俺もね、今まで面接にまでたどり着かなかった男ですけども、二次選考までね残りましたし、ベルさんはこうやってすぐ再就職先が決まったっていうし、ね、そういうねちょっといい時期なのかもしれないから、今ね転職活動ねちょっとしようかな、どうしようかなって思ってる人いたら、ちょっとこの2ヶ月頑張ってみると、もしかしたらいい成果がね得られるかもしれないぜっていう、そういうところだね。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、宅建一応パルさんは去年も勉強してたし、基礎というか、下地はあるから、今から急ピッチでやればなんとかなるかもなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうねごめん、今年ちょっともうほんと諦めるわね。これはもう宣言する。一応もしかしたら試験会場行くかもしれないけど、ちょっと今年諦めるわ。やっぱりね時間が足りないね。急ピッチでやればもしかしたら1ヶ月あれば間に合うかもしれないけど、ちょっとそれをしていられるようなちょっと状況じゃなくなってきた部分がやっぱしあるかなと。転職活動と、あとその二次選考とかで覚えなくちゃいけないことがあったりとか、結構もう無理かなと思いますんでね。 で、それでなんかどっちつかずになるであれば、まあちょっと宅建は一回、今年は諦めて、でもかといって勉強をね、全くしないってわけじゃなくて、本当に緩い感じでちょっと宅建は継続してやっていってっていうところでね、来年かな、ね。ね、な、パル、本当に2年、ね、もう2年計画で今年は受かるって言ってたの何やってんだよって言うかもしんないけど、ごめん。ね、これもう謝るしかないんだけど。3年計画、ね。もうそういうもんですから。でも本当に、やっぱりこういう勉強の仕方っていうのをさ、こうやってちょっと、経験してね、まあ学んでいくんじゃないかなっていう風に思ったりはするのでね、来年はなんとかうまくやれるようにね、スケジューリングしてやっていきたいなと思ってますから、まあそんな感じかな。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム949番さん、お初グラグラチンポッポパルさん神っすという、ね、お答えいただきます。ありがとうございます。なんか勢いがあるね。ね、もうなんかグラグラってよくわかんない。なんかグラグラの身的な、ね、ものなのかわかんない。チンポッポももういいんですけど、ね、このラジオはまあ大体チンポの話してればね、丸く収まりますからね。もう俺もさっきラジオ始める前にちょっとチンポをね、覗いてね、これから頑張ってきますと、ね、そういう風にね、チンポにお祈りを捧げてからラジオやってますからね。まあいいんですけどね、どうでもね、すいません。あとはラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこんばんは。 YouTube にパチプロキヨシという動画があり、 YouTube やブログを使って月に何十万も稼いだり、パチンコパチスローで稼ぐノウハウを1万円ぐらいで販売しているみたいなので、興味があれば見てください。キヨシは中卒宅建講座とかもやっているようなので、宅建スロットネットで稼ぐとパルさんにぴったりだと思います。宅建は300時間ぐらいやれば十分と言っていたので、今からでも頑張ってくださいというね、お答えいただきましてありがとうございます。300時間必要だったらもう無理だよ。1日3時間しか取れないでしょ、大体人間。そしたらさ、やっぱり 100日だよね。毎日3時間勉強して100日ですよ。いやー大変だわー。ねえ、俺はそんなにできないよねと思って。でもこれをね、毎日2時間でみたいな、ね、150日、半年、うん、きついかな。1日1時間、300日、1年、ね、そんぐらいかな、ね、だから1年計画でやれば、まあいけるんじゃないかなと思うんだけど、でこのね、じゃあちょっと、パチプロキヨシっていうね、動画、ちょっと、俺がね、目指すところも結構被ってる部分もありますから、ちょっとね、後で YouTube、調べてみたいと思います。あとはラジオネーム、EBS さん、パルさんはじめまして。最近からラジオを拝聴するようになったものです。ラジオ内で使われている BGM、SE がかっこいいという印象なのですが、パルさんが制作なさっているのですか。これからもラジオ楽しみにしていますというね、答えていただきました。ありがとうございます。まさかそんな俺に才能があるわけがないじゃないですかとね、いうところですよ。ね、こうやって頑張って頑張って。ね、もうギリギリの感じで喋るのが精一杯な男がね、こんなね、才能ないですけども、この BGM に関してはね、結構昔ね、リスナーさんの方にね、作っていただいた BGM でございまして、でこれをずっと使っているんでね、いいよね、すごくね。俺はもう本当にずっとラジオしながらね、これ聞いてるんですけども、やっぱりもうこれ聞くと落ち着くよね。だから例えばね、なんか落ち着かねえなとか、あとその例えば俺がね、今後オリンピック出ることになった場合よ、まあなんないんだけど、なった場合ね、やっぱりみんなさ、アスリートはさ、音楽聴いてさ、集中力高めたりすんじゃん。そういう時はやっぱこの BGM 聴いちゃうよねっていうね。そうすると、もうなんかどんどんどんどんさ、なんかやる気が起きてきてさ、ねえ、それでもスタートラインに立った瞬間にだよ、もう喋り始めちゃうよね。もう、あっとネトラジって言っちゃうからさ、まあそんなんで。まあいいね。で SE に関してはネットでね、フリーでちょっと落ちているSE がありまして、ね、公開してくれてるのがあったりするので、これを使わせてもらったりとか、そんなんでやってますね。じゃああとね、今日他喋りたかったこともあるんだけども、ね、じゃあちょっといろいろとね、たまっちゃってる部分があるから読んでいくんだけどさ、先週ちょっとね話そうと思ったんだけど、まあ俺ぐらいのおしゃれさんになってくるとさ、まあ靴とかもね買うわけですよ。で今年も年始ね、 もう今年始まってすぐに靴買ったんだけど、だいたい普通だったらね、靴って3足ぐらい履き回してね、履くのがまあ普通なんだけど、まあ俺ぐらいになってくるとさ、もう1足履き潰しだよね、めんどくせえしと思って。本当はね、そんな不衛生なの良くないよって言うかもしれないけど、めんどくせえしっていうね、履きりゃいいわいと思って、でまあ履いてたんだけど、まあ半年結構俺も歩くわけですよ、家から駅ね、で駅ね、電車乗って着いて、そっから会社まで歩く、歩くのだけで片道40分ぐらい歩くんだよね。だからさ、それをさ半年ぐらい履いてればさ、もうかかととかさ、もうすり減っちゃって、もう最近とか雨降るとさね、地面濡れてるじゃない、すぐ足に浸透しちゃってさ、これダメだなと思って、新しい靴買わないといけないなと思って、それでインターネットからね、まあ買ったんですよ。何を買ったのっていうと、アディダスのホームページから申し込みできるやつなんだけど、アディダスのオーダーメイドシューズ、これマイアディダスっていうかな、 MI アディダスって書いてあるやつなんだけど、これを買って、これ何なのっていうと、まあアディダスの、まあ、出している、まあ、靴とかをね、カラーリングとかを自分の好きなやつに変えられるってやつなの。まあ、昔ナイキとかね、やってて話題になったんだけども、これのアディダスバージョンがあって。で、まあまあ、アディダスね、俺結構履いてるから。じゃあこれで、パルモデルを、ね、作って、ね、履こうかなと思って。で、大体ね、これがね、もともと9450円するの。まあ一番、まあメジャーなね、形のもので、それで、まあ普通一番シンプルなものなんだけども、これ9450円かかるんだけども、ちょうどキャンペーンやってましてね、まず送料、本来600円かかるところが無料。さらに会員登録することで 15% オフっていうことでね、8033円で送料無料で届くと。いうことで買うしかねえなと思って。で、このね、童貞ネットホームページ見てもらうと分かると思うんだけど、まあ、ロゴのところね、まあ、灰色、ね、灰色とま黒の間ぐらいの色をバックに、白文字で童貞ネットって書いてあって、まあ、ハンコみたいな、赤いハンコみたいな、ね、銅っていうのね、ボンと押してあるんだけども。じゃあ、このカラーリングでいこうと思って。でも、ちょっと真っ黒だとかかっこ悪いかなと思って、逆にちょっと赤めにして、赤多めで、ちょっと黒でね、ラバーソール的なところは黒にしたりとか、ね、ちょっとその、なんだ、靴のね、まあ、紐をね、まあ、何色にしたりとか、まあ、いろいろうまくやって、まあ、赤、白、黒、ね、それでと、ちょっとね、作った、靴を、で、このね、靴の側面に、なんか文字を入れられるのね。何文字かな ?6 文字とか7文字ぐらい入れられるんだけど、じゃあこれパルモデルだからと思って PAL って入れてさ、パルって入れて、でこれはもう両足ちゃんと入るのね。それで注文して、でといつ届くかなと思って、で注文したのが、これがね8月の9日、結構前に頼んだんだけど、8月9日に頼んで、でオーダーメイドだから時間かかるってことで1ヶ月ぐらいかかりますって書いてあったの。マジかと思って、もう俺穴開いちゃってんだよ靴と思って、早く届けてくれよと思ったんだけど、そしたらね8月28日に届いてさ、だからもう20日かかんないで届いたから結構早いなと思って、で届いて、で実際見てみるとちょっと色が薄いんだよねと思って、結構濃いね、濃い赤っていうか、その暗い目の赤だったらかっこいいかなと思ったんだけど、少し明るくてちょっと朱色っぽいんだよね。そんな赤だったから、なんかちょっと子供が履いてるようなさ、あのサッカーシューズみたいな、そんなになっちゃってさ、あれとか思いつつもさ、でもまあいいやと思って、ちゃんと綺麗にね、あの横にはパルって入ってるしいいかなと思って、それで、まあ、実際履いてみるとちょっとね、つま先の辺がねきついんだよね。あのサイズがねきついっていうよりも、そこのちょうど俺の足のね先の方の、なんだろうな、指があってね、あのつま先があって、そこから指があって、で足首の方に行くわけじゃない、その足首の方に行くところの高さって結構高くてさ、でここがちょっときつくて、あれと思って、やっぱしね、あの試し履きができないのがね、結構この辺は難しいかなとか思ったりはするんだけど、でいつも 25.5 から26履いてるんだけど、最近 25.5 でちょうどいいかなとか思ってたんだけど、 まあ、念のためと思って26で頼んだの。でもそれでもちょっときつかったから、もしかしてね、買ってみようかなっていう人いたら、一回ね、確認した方がいいかと思う。もうなんか、いつも履いてるやつよりも 0.5 ぐらい大きくてもいいんじゃないかななんてね、思ったりはするんだけど。で、そんなんでさ、会社の方にね、履いてって、別に会社私服だからさ、行ってさ、そしたらさ、みんなね、気づくんだよね。俺がいつもさ、もうこの半年、同じ靴履いてっからさ、ね、なんか新しい靴買ったのってさ、で、見られると、あれ横にパルって入ってるじゃんって。まあ、俺が大体パルっていう名前をね、知ってる人が多すぎるっていうね。モンハンの名前もパルだし、だからモンハンやってる人たちにはパルさんって呼ばれるしね、普通で、リアルで呼ばれるし。だから周りの人が、俺がパルって呼ばれてるの知ってんだよね。そしたら横にパルって入ってると見つけて、これパルって入ってんじゃん、何これっつって。いや、作ったんだよ、つってさ。でもなんかちょっとダサいよね、みたいになるんだけどさ。で、履いてってさ、で、1日履いたら、俺、あんまり靴ずれとかしないんだけどさ、ちょっと靴ずれしちゃってさ、ちょっと痛いなと思って。まあそんなね。なんで、まあ、履けないのが、試し履きできないのちょっときついんですけども、まあちょっとオンリーワンで8000円ぐらいで、まあ靴が作れるからね、結構おすすめかなと思うから、まあよかったら、マイアディダスね、ちょっとお試しいただいてはいかがかなと。今、そういうキャンペーンやってるかわかんないけどね。そういうキャンペーンやってる時にでもね、買うと、まあまあ8000円ぐらいでね、買えるかなと思いますからね。ぜひぜひ一回お試しいただければと思います。
童貞ネット@ネトラジ。
では、コーナーをやっていこうかな。コーナー。ポッドキャスト新着レビューのコーナー。このね、童貞ネット、これをポッドキャストでね、配信してるんですけども、 iTunes ストアの、ポッドキャスト、こちらの方に公開していて、でこちらにね、レビューの方を書けるようになっております。で、レビューがね、届きましたら、ちょっと読んでいこうじゃないかという、そういうコーナーなんですけども。で、レビューね、毎回コーナーやった時から、2つね、レビューいただいてるので、これちょっとね、今日紹介していきたいと思います。で、レビューの方は、こういうね、レビュー内容と、あと、評価、星1から星5までね、付けられるようになっておりますのでね、そちら両方とも紹介していこうと思うんですけども。レビュー1つ目、ラジオネーム、ハゲメシアさん。タイトル、中毒性ありの魅力。パルさんより一つ年上の男です。200回前後の回を初めて聞き、そこから、遡って全部聞きました。もちろん最新話も毎週ポッドキャストで聞いています。パルさんの人生観や生き方を身を削って語るこのラジオ、一番の売りはやはりパルさんの女性観。いつも聞くたびに、この考え方じゃ彼女なかなかできないだろうなと心配しながら聞いています。彼女を作る上で大切なのは積極性ですよ、パルさん。下手な鉄砲もなんとやらと言いますし、振られて傷つくのも恐れてはいけません。派遣だからといって、自分を卑下しすぎてもいけません。いくつか同時進行で口説いてもいいんですよ。その方が一人に気持ちが集中しないから、女性からもがっついていないように見えます。僕はそうやって13歳年下の処女を捕まえましたよ。来年結婚します。スペックは正社員ですが、手取り16万、164センチ67キロのチビデブ、おでこ広がるタイプのハゲ&白髪&メガネなんですけどね。パルさんの今後の女性関係が気になります。30オーバーの等身大の男の人生が詰まったこのラジオ、皆さんも中毒になると思いますよ。ぜひ聞いてみてください。星5つというね、お答えいただきましてありがとうございます。まあ、最後にいただいた通りね、星は5つでね、いただいておりますね。本当ありがとうございます。まあそんなね、等身大のね、この30オーバーのね、男のね、赤裸々のね、そんなラジオをしてますけども、まあ俺のね、何がこのラジオいいかっていうと、女性感っていうことでね、まあ一般的なことしか言ってないと思うんだけどね、みんながもしかしたら言いにくいと思ってるかもしれないけども、当然のことだよね。もうほんと、もう片手で数えられるね、人数 でしかやっぱし男性経験はねしていてほしくないしさ、嫌じゃない。俺もう結婚するかもしれない女がだよ、5人以上ね、もう6人7人やってたらさ、どんだけだよ、どんだけの進歩を加えてきたんだお前はって話になるでしょ。もうご遠慮願いたい。だからね、俺を含めてね、やっぱり5人以内にしてくださいよというね、そういう主張だったりとか、当然だよねっていうね、普通の話。むしろね、処女じゃないどういうことって話なのに、そこを俺はちゃんと歩み寄って、別に処女じゃなくてもいいですよ、ただ5人以内にしてくださいねって言ってるだけなのに、それでも、ね、パルは厳しいと、ね、頭おかしいと言ってくる人いますからね。そんなのは処女じゃない女が、ね、一番おかしいですからね。まあそんなこと言って俺も童貞じゃないんですけどってね、そんなね、もういいんですよ、そんなんですからね。まあそんなね、自分は良くて人はね悪いっていう、そういうタイプのねカス野郎なんでね、まあそんなんでね、レビューいただきました、ありがとうございます。あともう一つねいただいてます。ラジオネームハードボイルド系 DB さん、タイトル気が狂いそうです。8ヶ月かけて過去分をすべて聞きました。毎日帰宅中に聞いていたので頭がおかしくなりそうでした。でも最高に面白いです。芸人がやっている他の番組がつまらなくなる、つまらなく感じるようになりましたと、ね、そんなレビューいただきました。星は5ついただいております、ありがとうございます。まあ、そんなんでね、とてもね、やっぱりこれ200回超えてるじゃないですか。今日で放送何回目ですか、247回ねやってますから、それをさ過去分全部聞くってなるとさ、1個に対して1時間あるからさ、8ヶ月かかるよね、毎日聞いても。そりゃ気が狂っちゃう、毎日こんなさどうしようもないね価値観のね、もう人に言ったら惹かれるような価値観のそんなやつの話を8ヶ月間毎日聞くっていうさ、それ頭狂っちゃうと思うんですけども、まあね、そんなんでね全部聞いていただいてということでね、ありがとうございます。まあね、もうそんなね聞いてくれて、せっかく追いついてくれたのにね、俺はねどんどんさ正社員になろうとしたりとかね、ネットを通じて彼女を作ろうとしたりとかね、どんどんあのリア充にね近づいていってしまうんですけども、ただね近づいている感じがしてるだけでね、全くね実現していないっていう、ね、その辺ありますからね、ご安心いただければと思いますんでね、まあこれからもまあ今まで以上にね、まあいい番組作れたらなとは思うんだけどさ、どうなっていくのかね。まあ一応ねオリンピックまではね、俺も生きてるし、だからオリンピックまではこのラジオね、まあ続けていけたらなとは思ってますからね。まあそんなんでね、もしかしたらってね、もうオリンピックをまあちょっとね、そういうので記念してさ、オリンピック放送もできるかもしんないし、それをやることによってね、海外から来たね人たちがどうでねと聞くかもしれないし、そうしたらもう海外メディアからね、こいつはすげえならないですね、ならないけども、まあまあそれを一つのね目標として、別にどうなるとかっていうのはないけども、まあ長い期間やっていくっていうねぐらいのね、まあ目標を持ってやっていこうかななんてね思ってますから、まあそんなんでね、このラジオ聞いたね、感想とかそういうレビューとかね書いてもいいかなっていう人いたら、iTunes ストアの、こちらの方がね、ポッドキャストの方で童貞ネットねありますから、ここからねレビュー書けるようになっておりますのでね、レビューを書くってボタンを押していただいて、まあ、書いてね星なんかをつけていただければね、まずこちらの方、まあ、読ませていただきたいと思いますからね、ぜひぜひお願いできればと思います。童貞ネットアットネトラジ。それではね、お時間ほど来ましたのでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったこととかね、あとね読めなかったお便りとか、あと喋りたかったこととかをね、まあ、つらつらとやっていこうと思うんですけども、それではね、今日他喋りたかったことね、右脇草尾っていうね、まあ俺のメモ帳に書いてあるんです、右脇草尾って書いてあるんだけど、何かっていうと、ここ1週間ぐらい右脇が臭いんだよね、急に。まあもともと 無臭ってわけではないですよ。俺もね、そりゃあね、もう脇の下汗かきまくったら多少なりともね、お酸っぱい匂いがしたりとかね、まあ、する時もありますよ。でも、まあ、言うほどきつい匂いなのってそうでもないかもしんないけども、で今週はねきつい匂いなんだよねと思って、で左脇よりも右脇なんだよねと思って、それで右脇草って書いたんだけども、何かなって思うと、まああんまり最近ちょっとその寝れてなかったりとか忙しかったりとかする部分があったりとか、あと食事だよね。最近そのスタ丼とかやめてさ、もう体に悪いからもう毎日そば食ってんの。朝パン一つ、昼におにぎり三つで夜そばね、これをずっと続けてんの。でそうするとさ、もう1週間とか10日続けてんだけど、ほぼ全部炭水化物なんだよね。野菜入ってねえじゃんみたいな。だから臭いんじゃないと思って、で昨日からね野菜食ったりとかね、し始めましてね。だからそばは体にいいんだけど、一つのねなんか主食として食うんであればいいけど、それだけじゃなくてやっぱり野菜とかなんか栄養のあるねものとか食物繊維のあるもの食べないとダメだよねと思って、そりゃ右脇草になるわと思ってさ。まあそんなんでね、まあただね食う時間がいつも遅いから、仕事終わって帰ってくると10時過ぎちゃってさ、10時半11時になるからね。そうするとそこからなんか食うってなると、まあそばぐらいしかね食えないかなと思うんだけど、まあできればこれから普通にね野菜炒めなんかをね作って食べようかなと思ったりするぐらい、ちょっと健康がね、もう本当に健康が悪いだけじゃないからね、右脇まで臭くなってっから、これ以上まずいよ。右脇臭くなってハゲ散らかしてとかさ、もうやばいからさ、まあせめてね右脇臭お状態はまあ脱却したいと、そんなお話。あとは他ね、そうだ、特に今日喋りたいこととしては大丈夫かな。で、メールもいただいてるからね、じゃあそこちょっとメール読んでいって終わりにしたいと思うんですけども、ラジオネーム、952番さん、転職先であわよくば自分の伴侶をゲットできるといいですね、というね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね。まあ、職場恋愛っていうのは一つのね、恋愛のね、まあ、一つの形ですから、ありかなとは思うんだけど。で、今回面接、最初にしてくれたね、人っていうのが女の子でさ、結構若くて美人な女の子なの。でも、ね、なんか説明とかしてるときは、ちょっとね、まだ若いなとか思ったんだけど、面接になってくると、やっぱちょっと目つき変わるんだよね。やっぱり面接官っていうか人事の人だと思うんだよね。だから、聞いてくる質問とか結構鋭くて、いい女だなと思って。ね。だから、まあ、その子をね、転職したらね、ゲットしたいと思うんですけども、まあ、転職できないんですけどね。まあ、落ちると思うんだけどさ、ただまあ、全力を尽くしてね、やっぱしやっていきたいのがあるから、まあ、課題の方はね、ちゃんとね、クリアできるようにして、それで、まあ、その後はどうなるか分かんないですからね。まあ、頑張っていきたいと。そんな感じだね。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。仕事の意義には、やりがいとか、達成感とか、社会貢献とか、いろいろあるけど、パルさんは、面白さというか、面白いイベントを重視して仕事を選んでるんだな。それなら、婚活パーティー主催みたいなのは、確かに合ってるかもしれない。もしそういう転職につけたら、仕事以外の娯楽をすべてストップしてみるといいよ。俺も生活上の面白いことがなくなると、仕事が急に面白くなったというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。もしかしたら、俺もね、ちょっと思ってたんだよね。やっぱり仕事、どういうのを求めてるのかっていうと、なんか面白いことをやっぱ求めてるんだろうなっていうのは、やっぱりなんか今こうやって指摘されたのと、なんか同じようなことをちょっと思ってて。だから、ね、やっぱりさ、そういう、黙々と、なんか人知れずやっていくっていうよりも、なんか、ね、面白いじゃない、人に話せるじゃない、こんなのやってんだ、何それっつって。そういう、やっぱし、人生一つ一つ、ネタではないけどさ、そんなのを、なんかちょっと、面白いって思われるような、ね、ことをやりたくなっちゃうのかなってね、思ったりはするんだけど、まあ何度も言えないけどさ。で、もしね、そういう転職につけたら、仕事以外のね、娯楽を全部やめて、で、それにね、一本、ね、もうがっつり行った方がいいよ、というお話ですから、まあその時にはね、まあ仕事が面白いなってなってれば、それでやるだろうけど、まあ忙しいからね、俺もね。まあラジオは続けていくと思うけど、まあどっちにしろね、 何かしら発信したくなっちゃうからさ、まあ、ラジオやっていくと思うんだけど、でそれと仕事、FF、スロット、まあ、スロットやめりゃいいんだよね。まずスロットやめて、でそうするとまあでもニコニコ動画と FF とアニメ、パズドラ、あーこの辺はパズドラはやめたとしても、まあアニメ、FF、ニコニコ、ね、これはね、まあ、俺のストレス発散ではないけどもさ、心の安定材料だからさ、この3つはちょっとやらせていただいて、あとはもういいかな。あ、でもわかんないね。今度その9月、来週ですか、モンスターハン、今週末か、土曜日ね、モンスターハンターね、4出ますから、これもやんなくちゃいけないしね、忙しいなとか思いつつもね、でもそれすらもね、やめて、ね、集中したくなってくるような仕事にね、つけたら、その時は本当にね、もう一本で集中していきたいなと思いますから、そしたらもう本当に、正直なところ、ラジオ、仕事、もうこの二つになるのかな？わかんないけどね、ちょっとラジオはできたらね、続けていきたいなと思ってますから。で、ちょっとご飯食べながらね、ニコニコ見るとか、アニメ見るぐらいのね、そのぐらいのゆとりをね、持ってやっていけたらなと思います。あとは、ラジオネーム、山猫舞台さん。パルさん、宅建諦めたのか？俺のエールを返せというね、お便りが来ました。ありがとうございます。いやー、すいません。来年にこのエールはね、持ち越しということでね、来年は来年でね、仕事がね、なんか面白くなって、そっち集中しちゃったらね、試験受けられないんですけども。でも、それはそれで結構、逆に幸せかなと思って。まあ、最終手段じゃないけどさ、宅建ってさ、ね、実家を継ぐとかさ、ね、まあ親父に何かあった時にね、やっぱし持ってないと結構大変だったりするとは思うんだけど、でも正直なところ、これって宅建取って親の仕事を継いでやるっていうのってさ、100% が自分の力ってわけじゃないじゃない？ね、わかんないよ。でもその後やっていって親父よりも全然うまくやっていけたりとかしたら、まあその時にはね、自分の力で頑張ったって言えるかもしれないけど、やっぱり今の時点でさ。やるのってやっぱりそういう親が作ったものに対してね、ちょっと継続していったりとか、そういう部分もあるじゃない。だから 100% 自分の力ってわけじゃないけど、こうやって仕事を自分でね、まあそういうサラリーマンって部分になっちゃうけどさ、それでもやっぱり自分の力でね、まあ生きていくっていう部分で、そういうのを見出していくっていうのは、逆に宅建取ってね、家業を継ぐっていうよりは俺はいいのかなってちょっと思ってたりはする部分はあるんだけど、まあまあそれはね、まあ未来ちょっとわかりませんから、まずは受かってからって話ですけども、まずはでもどの道ね、一回もう一回社会に出ないと、ね、今も社会人ではありますけど、もう一回正社員で一回働いて、その上で今後どうしていこうかっていうのをね、やっぱ考えていきたいなと思って、その辺はあったのでね、まあいい機会だなとは思ってるんですよね。じゃああとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、マックユーザーさん。最近、会社の、割とどうでもいい先輩が、ツイッターやろうぜと誘ってきます。最初はやんわり断っていたのですが、矢のように催促してくるので、とりあえずアカウントは作ったけど、面白くないのでそのまま放置。どうもツイッターという、犯罪自慢で人生終了とか、迷惑行為自慢で自爆という偏見じみたイメージしかないです。パルさんはツイッターを結構活用しているみたいですが、ツイッターの面白さとか便利さというのがあれば教えてください。自分はスマホ持ってませんが、やっぱりスマホを持っていないとツイッターの面白さはわからないでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ツイッターね、まあ、最近ね、本当に若い、ね、年代の人がさ、いろんな面白い画像を撮りましたみたいな、やってもう大自爆みたいなね、で人生終了したっての多いですけども、あれね、なんか思うんだよ本当にね、ゆとりの人たちにとってはこんな言われ方したくないと思うんだけど、なんか潜伏していたゆとりウイルスが発病みたいなさ、そんな感じなんだよね。急にね、そのゆとり世代にずっと埋め込まれてたウイルスみたいなのがずっとね、年月経って今全員に発病してるみたいなさ、そんなぐらいのさ、なんかウイルス感染みたいな感じだよね。だからツイッターを経由して人間になんかウイルス感染してんじゃないのっていうぐらい、いや考えればわかるじゃないって、こんな大事になるのわかるよねっていうことをさ、ガンガンやるでしょ。なんか本当にウイルス感染 としか言えないよねっていうレベルなんだよなと思って。で、まあでもそれがツイッターが悪いわけではなくてね、やっぱり昔も今も、まあ若いものはさ、こんなことやりましたと、面白いだろっていうのはあったけど、ここまですぐにさ、写真を撮ってみんなに知らせるっていうメディアがなかっただけでさ、昔は。今はそれがあるから、こうやってすぐ公に出てさ、まあちょっと大事になっちゃうと思うんだけど。でもツイッター、俺は、活用はうまくできてないと思うんだよね。だけど使ってるよね。っていうのも、まあ、俺は喋りたいことがあるから喋るよね。で、それに対して、ね、フォローしてくれてる人が、まあ、返してくれたりしたら、それに対して返すよねっていう。多分そのぐらいしか使ってないんだよ。だから、あまりフォローしている人が喋ってても、あんま見てないんだよね、正直。だって、多くてさ、見れないからさ、900人以上ね、フォロワーがいるわけですよ。この人たちのやつを全部見ているのって言うと、ちょっと見れないから、基本的には自分がつぶやく専用。で、それに返ってきたものに返信するの専用みたいになってますけども、ただやっぱり昨日みたいな、オリンピックとかさ、決まったとかって、そういう瞬間にツイッター見るのは結構楽しいかもしれないね。いろんな人の、なんていうの、リアルタイムで、この時間一斉に、なんかどんな状況とか、そういうのがある時に使うのが結構良くて。だからオリンピックの時もそうだし、あとは、ワールドカップとかの時も多分いいだろうね。で、あと、前の地震があった時、ね、そういう時もすごいツイッターのリアルタイムの情報ってすごい良かったから、まあそういう本当にその場ですぐに知りたいこととか、国民全員がそこに集中している時とか、そういう時に使うのすごくいいかなって思うね。まあ、そのぐらいだって、他に俺も本当にただ思ったこと、ね、ラジオで喋るようなことではないけども、言いたかったことを言うとかさ、そんなレベルだからさ、一番最後にね、今日つぶやいたものは、このラジオの告知以外でね、その前は、つぶやいたこと。それでは新曲聴いてください。昨日できなかったオナニー、アコースティックバージョン。こんなことをつぶやいてるからね。何それってなってると思うけど、そう、ツイッターっていうのは、本当に、ただ、思ったこと、ね、もうどうでもいいことを一応つぶやいてみるという感じなのかなと思ってね。まあそんなんでね、まあ好き勝手に使ってさ、それで気の合うね、人とかいたら、気の合う発言とかしてる人いたらね、フォローしたりとかして、そんでなんか、うまく使っていくのがいいんじゃないかなと思ってね。まあそんな、ね、全然使えてない俺が言うのもなんですけども、まあ気長にね、使ったらいいんじゃないかなと、そういう、まあリアルタイムだね、そういう時に見るのもいいんじゃないかなと思うし、あとは気になるね、芸能人とかさ、そういうのを発言を見たりとかね、そういうので楽しむのもね、一つかなとは思いますね。じゃあ、あとはね、特にあとはお便りだいたい読めたかな、ね。じゃあ、そんなんでね、で、来週、ね、もうちょっとお時間も来ましたからね、今日この辺でということで、で、来週はね、9月の15日の日曜日、こちらでね、やっていきたいと思います。またね、23時からやっていきますんでね。で、まあ、その時に、二次選考、ね、もし、やってればまだわかんないんだよ。週末にやるって言ってて、土日月、この3連休があるから、この中のどれかでやるって話になってるので、まあ、どうなることやら、ね、わかんないですけど。で、あとは、モンハン4、出ますから。まだ予約してないんだよね。どうしようかなと思ってんだよね。ダウンロード販売で買おうかと思ってんだけど、公開日、絶対サーバーパンクしてるよねと思って。だから実物買った方がいいやなと思ってはいるんだけど、なんかめんどくさくてね、予約もしてないっていうところで、まあコンビニで予約して帰りに買って帰れって話だと思うんだけどさ。まあそんなんで来週はそんな話が出てくるかなと思いますんでね。まあまたね、何か事前に、パルに聞きたいこととかね、あったりしたらね、メールでも、掲示板でもね、いただければと思いますんでね、お待ちしております。それではね、今日もね、長いお時間、お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。